神様に対する戒めという題して一緒に恵みを分かち合いましょう。先週2月11日建国記念日でした。デヴィ・波佐間信義という方がここで証しをしました。自分が天に召されて天から神様の声、また神様がなさることを見てきたと。この日本に神の国、日本に神の政府を建てるということを見てきたと言ってるんです。神様の国ということは何でしょう。王様がいて、それで王様がこう宣言する御国の憲法がある、法がある、そして土地があって民があるんです。これが神の国なんです。その国の中で私たちが今日はその法ですね、その法、立法、十戒の中で神様に関する戒めに対して今日考えたいと思います。第一番目、二節を見るとね、私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出した、あなたの神主であると。奴隷の国から連れ出した。救いというものは奴隷の国から連れ出す、これが救いであります。だから奴隷から自由になる、それが救いであります。だから皆さんが伝道するときに、神の国を伝えることが重要ですね。皆さん信じると皆さんの国が変わりますと、このように伝える。イスラエルがエジプトでパーロの支配の中でいました。パーロが命令する、その命令と法を守らなければならなかったんです。しかし彼らが救われました。そこからそれで彼らが国が変わったんです。統治者が変わった。パーロからイエス・キリストに変わりました。神の国に移されたのであります。イエス様を信じて救われた人々はこの国が変わっている。イエス様の国に皆さんが移されているのであります。サタンの支配からイエス様の支配に変わる。国が変わっている。皆さんと私を、ね、支配する支配者が変わっている。国が変わりました。市民権が変わりました。私たちの市民権は天にあります。王がイエス様です。王が言われる言葉、その法があるんです。これが十戒です。私たちはイエス様の民です。まあ、このイエス様が私たちに命令する聖書があるんですけど、聖書全体の戒めの要約が十戒です。その十戒をイエス様がこの二つでこれを分かりやすく教えてくださいました。これは神様を愛する、1から4の戒めは神様を愛すること、心尽くし、精神を尽くし、力尽くしてあなたの神様を愛します。また2の戒めはあなたの隣をあなた自身のように愛せよという戒めですね。これが十戒です。律法が完成されるのは愛であります。この愛は恵みです。恵み、自由、私たちが奴隷から自由のものに変わりました。真理を知り、真理があなたを自由にします。だから私たちが神様の律法、この十戒を守るんですけど、なかなか私たちの国がこの世だったんですね。この世は肉の欲、目の欲、この世の暮らし向きの自慢というものでずっと支配されて生活をした私たちです。だから急に 神の国のものになって神の国の憲法を今守ってるんですけど、なかなか全部うまく最初からできないんです。だから神様が私たちにこの生贄を捧げるそのものもプラスしてくださいました。生贄をどうして、十字架をどうして、皆さんと私の罪が許されます。許しとまた聖霊、許された私たちに聖霊を与え、この十戒を守る力を主が与えてくださいました。十戒をこの守って私たちが幸せになること、これは恵みの戒めであるんです。十戒が恵みの戒めになるのは御霊によって、御霊が私たちの知識、感情、意志になって、御霊の感動によって、御霊のこの思い、憐れみの思いによって、それを相手を私たちが祝福することができるし、御霊の愛が父なる神様を愛するようにされるんです。それで神様が私たちを先代まで祝福してくださいます。430年間奴隷の生活、この奴隷からパロの圧迫から私たちがこの救われ、自由が与えられました。神様のね、この土地は自由ですよ。この自由を私たちが自分の体の機械にしないことが聖霊です。聖霊様が皆さんをこのように神様の律法を守り行わせてくださいます。まあ、この不自、圧迫、束縛、奴隷、共産主義がそうなんですね。北朝鮮を見ると自由がないんですよ。この動く自由がないんです。地方から平壌に行くのはもう天皇保守を取るように難しいんです。その教科書もらって入るんです。まあ、この日本で以前住んでた人々が満行本という船に乗って新潟から北朝鮮に行きました。行った瞬間から、もう到着した瞬間から自由が奪われました。手紙も書けません。彼らが行って今日本に自由に帰ってくる人は一人もないんです。このように自由が奪われる、まあパロの奴隷の生活をするときには自由がなかったんです。しかしそのように奴隷の生活からもうイスラエルが叫んで、神様私たちに自由をくださいと言ったとき、イエス様が彼らのところにモーセを送り、門徒と鴨居に血をつけるようにされて、彼らを救い出してくださいました。それで公開作戦を通して、彼らはもう完全に海を渡るように、海が二つで分かれ、乾いた血を通るように渡りました。しかし後についてきたパロの軍隊は全部押し流された。完全に自由になりました。神様の統治は雲の柱、火の柱として現れました。雲の柱はこの昼の暑さから彼らを守りました。また夜は火の柱が現れて彼らを守ったんです。岩から水が出るし、上から天からマナが降る、神様の力と神様の愛によって導かれるその国となったんです。国が変わりました、ね、このように国が変わった、彼らに彼らが救われて50日になった時、モーセを呼んで神様がシナイ山で律法十戒を与えてくださいました。この十戒というものを神様が与えて、神様の民として神様の民らしく生きるように そのように教えたんです。これはね、神様の恵み、この十戒を守ると幸せになる、自分も自由になるし、相手も自由になるし、みんなが幸福になる、これが十戒であります。この十戒は重いものではないんです。なぜでしょう。これは十戒を守ることができるように神様が恵みを与えたから。恵みはイエス・キリストです。聖霊様です。それでこの、じゃあ私たちがこのような神様から愛されてる、その神様を愛する心でこれを見てください。これが重荷ではない。三節、第一の戒めが三節に書いてあるけどね、あなたには私の他に他の神々があってはならない、ね、そうでしょう。皆さん、私たちを救ってくださる、救ってくださった方はただ唯一一人神様です。私を愛して天の御座を捨てて人間となってこられ、私たちを愛してくださいました。それで私たちはイエス様の花嫁にしてください。愛の関係、ね、だから愛するともう当たり前ですよ。私が愛する方はただ一人、唯一イエス・キリストだけです。他のね、このニムレッテが信じたバールや、ね、太陽神とかアシュタロとかセミラミスとか、そのようなものを信じません。私たちを作られた創造主、私たちを救ってくださった、ね、救い主、十字架のイエス様、ね、それだけが私たちが唯一愛する方であります、ね、もう豚が私たちを作られて、天地万物を作られたことではない、マウメトが作ったことはない、孔子が作ったことでもない、天地万物はイエス様が作られました。ヤウェだと言ってるんですけどね、イエス様だっけ、私たちを救うためにこの地上で人間となって来られた方はただ唯一、それでも十字架で私の身代わりになって死んでくださった方、唯一イエス様だけです。だから私の他神々があってはならない、当たり前でしょ。今ね、堕落してもう救いの道がもうあちこちあると教える、山に登る道はもうたくさんあるから、そうじゃないんです。皆さん、私たちのためにね、罪をあがなって十字架を忍び、十字架で死んでくださった方はただ一人、イエス様だけですよ。だから救いの名として与えられたのはイエス様だけです。彼は私の背きの罪のために差し通され、咎のために砕かれた。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって癒された。これはただ唯一よ、唯一。他の神々があるはずがない。宗教が超宗教になって統一されると、そのようになって教会がもう背くんですけど、皆さんこの御言葉しっかり、ね、いつも告白するように祝福します。まだイエス様は私たちの、ね、罪のために死んで、呪いのために死んで、まだ、葬られ完全に私たちの罪をそこで葬って、3日目によみがえられました。イエス様のよみがえりが私たちのよみがえりです。イエス様の命、永遠の命が私たちの命であります。だからここに癒しがあり、まことの自由があり、 幸せがあります。だから私たちが愛する方はただ一人イエス様だけです。このイエス様以外は私たちは愛さない、ね、今若者たちがね、恋愛するんですけど、あなた夢で私だけ見るよ、私もあなただけ見るからそのようなことを言ってるんですけどね、ね、愛する、私たちが愛するということは自分の、ね、結婚した相手、自分が愛する相手、他の写真を、ね、ポケットに入れて毎日それを見る、以前ヨン様を愛するそれをこれは偶像ですよ、ね、偶像作ってはならない、それを拝んではならないと言われるんですね。だからこの偶像を拝むと心がバラバラになる、分裂が起こる、平安がなくなる、ね、偶像を拝む、ね、クリスチャンでありながら偶像を拝む人は平安がないのよ。偶像の中にはいつもたたりがあるから、先祖たたり、皆さん全てのたたりはイエス様が皆さんと私のために全部十字架で全部受けて処分してくださいました。気にかけられてるのは呪われたもの、イエス様が呪われた、それは私たちのために、私たちにアブラムの祝福を与えるためであります。だからこの、ね、この呪い、呪いの奴隷、先祖たたり、まあ奉公たたり、遠く向きには鬼門があるとか、日にちたたり、ね、以前田中さんが私に送った田中さんの会社のカレンダーにはこう5日ぶりに仏滅とか6日ぶりに仏滅があった。仏滅、仏滅、皆さん仏滅はクリスチャンとしてはいいことです。仏が滅されたから。今はそのカレンダー使わないんでしょハレルヤ、ね、だから全て主が作られた良い日であります。この世の苦情はいつも私たちに呪いを送ります。苦情諏訪は呪いの奴隷ですよ。だから皆さんと私は三代四代呪いではなくて千代祝福されます。6節見ると、私を愛し私の命令を守るのには者には恵みを千代まで施すからである。入る時祝福され、出て行く時祝福され、あなたの骨鉢が祝福され、町にあっても、町が遠くであっても、どんなものであっても祝福されます。町にあっても祝福され、もう骨鉢が祝福され、神様は皆さんと私がこの祝福されて生きることを願っておられるんです。私たちが神様の仕事をしようとするとき、いつも祝福がついてくる。障害者の父である金安湾牧師先生がおられるんですけど、その方がこのような証しをしました。障害者たちのこの建物を、宿舎を建てるために生徒たちと230坪を買ったと言ってるんですね。その230坪も平凡な土地だったんですけど、それがアパート用地に変わってものすごく土地の値段が上がったというんですね。だからもうちょっと広い土地を買おうと回っていったんですね。2万2000坪のところに療養病院がこうあったんですけど、その病院が今運営してない、今何もしてない、その場所を見つけました。その院長は ある女性と結婚したんですけど、もう結婚して間もなく死にました。だからその奥さんがこれを50億ウォン、5億円でね、売ろうとしたんですね。それで牧師先生とキム・ヤンウォン先生と会いました。その奥さんが、あなたはお金どれぐらいある？もう、いや、お金ありません、50億言ったからね、とんでもありません、もうやめます、として帰ろうとした時、神様が金先生に語りました。この土地は私の土地だ。もう本当にお金もないし、相手の要求に満たすことはないのに、それで、自分の名刺を渡して帰りました。まあ、その日奥さんがね、この石の仏像の前で念仏をするんです。その時天皇、天からね、怖い光が現れました。それでこのように光の中から声がしました。この土地は私のものだ。あなた誰ですか？それでもうそのまま終わって、それで家に帰って、部屋に入って寝るんですね。また同じその光が現れて、この土地は私のものだ。あなたはどなたですか？私は神様だ、イエスである。もうそれからね、もう彼女は恐れて、水も飲むことできず、それで悩んで、その牧師先生に電話しました。私がこんな状態です、ちょっと来てください。それであなたが持ってるお金いくらでもいいから私にください、私がこれを全部献金します。それでその土地が今その療養病院を開場して、今障害者が100名がそこで生活しているということを聞きました。皆さんと私には神様が共におられます。先代まで、先代は永遠を意味するんです。私たちがその方を愛し、その方と親しくなると、いつも神様の国のために皆さんがこの世に用いられるんです。だからクリスチャンの生活は幸せな生活です、ね、神様が共におられるから喜び、楽しみです。だから十戒というものが重いものではないんです。神様と交わりをする、ね、だからこのように神様を愛する、神様を体験した人は神様の皆を乱り唱えることはできないんです。七節、あなたはあなたの神主の皆を乱りに唱えてはならない。主は皆を乱りに唱える者を罰せずにはおかない。主の皆は約束ですよ。皆さん、ヤウェイルへ、主は身代わりになった、ヤウェラッパ、癒しです。ヤハイニッシ、皆さんと私の人生の勝利者はイエス・キリストです。ヤハイシャロン、私たちに平安を与えること。主は私の七時間、私は乏しいことはありません。私の気になる主、もうその方が私たちの約束の皆を持ってるんです。だからその皆をね、乱り唱えるもの、軽々く呼んでる人は祝福されません。主の皆には約束があるから、主の皆を呼ぶ者は救われます。主の皆を愛し大切にする者、神様を愛する者、神様と親しくなる、 皆が親しくなる。神様がそういう人を先代祝福されると言われますね。何よりも神様を愛する者、その人に神様の救いがある、永遠の命がある。皆さんが神様を愛すると皆さん時代が変わるのよ。美しく変わる。愛すると変化が起こります。顔がキラキラキラキラ、喜びが満たされる。何をしても自由がある。癒されます。命があふれる。神様を愛するとね、神様と親しくなると、神様の声が、あなたは私が愛する子、私はあなたを喜んでる、ね、あなたは祝福されたもの、私はあなたを必ず祝福する、ね、その言葉がずっとついてくる。祝福されると。だから皆さん、心尽くし、精神を尽くし、力尽くして神様を愛するものは、ね、本当に幸せなものです。その人は魂が恵まれ、すべてが恵まれ、健やかになります。だからこの主の皆を大切にする、主の皆を使って悪霊を追い出し勝利者になります。また旧説には6日間働いて、あなたはすべての仕事を、8節安息日を覚え、これを聖なる日とせよ、ね、神様が6日間天地万物を作られ、7日目に安息に入られました。6日の一番最後に人間が作られたんだ。だから人間が作られてすぐ神様が7日になったから安息に入った。だから人間は作られて1日が安息よ。神様の安息と共に人間が入りました。神様の安息を受けてから再創造が起こったんですよね。リクリエーション。だから神様が人間を作られた目的は一緒に安息するためです。それで力を与えて、ね、精霊を与えて、この世を打ち勝つようにするためでありますよ。だから安息には主の日です。人間を愛して主が休まれる日であります。その日、私たちが主と愛し合う、主の声を聞く、主のメッセージを聞く、主を褒めたたえる賛美をする、今日の日のように皆さんが安息日に呼び出されました。それで主日、この日、聖なる日として主の御言葉を聞くんです。主の癒しを受ける日であります。神様がイスラエルを40年間アラノで何を教えたか、安息を教えた。安息日を守る訓練をされたんです。マンナが毎日一日一日降り注ぎました。それで一日の分だけ集めるように、それで残ったらそれが腐ったんですね。主から怒られました。モーセが怒ったんですね。しかし安息日のために2日分を集めるように、不思議に2日分集めても安息のために集めたものは腐らない。これを教えた。こんなに安息、主と共に、主の臨在と共に生きることはこんなに祝福された奇跡のことだということが分かったんです。だから皆さん、この安息を命かけて守ってください。 自分のためにね、あちこち行かないで、自分のね、目的のために、商売のために、もうそのように使ってはいけません。ある兄弟が私に来て言いました。証しをしました。先生、私がこの安息日を守ってから、私が10年間努力しても成し遂げることはできなかったものが成就されました。ね、再リクレーションよ。レクレーション、レクレーション。遊びじゃなくて、主と共に行って、主の力を受けて、この6日を再創造する力を今日いただくのであります。祈りましょう。御言葉を思い、一緒に祈りましょうね。皆さんと私は神様によって自由が与えられました。奴隷の生活、欲の生活から自由が与えられました。奴隷から自由。真理を知り、真理があなたを自由にする。これが救いであります。国が変わった。統治者が変わった。その統治者は私を愛して十字架で愛しておられる方を私たちが愛することで、その方の命令、この十戒が重荷ものではない、当たり前、主を愛するものは主の御言葉がもう当たり前、主の死を愛する、主の皆を愛する、ハレルヤ、主以外は愛さない、空城作らない。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。